先週は民数記4章から霊的な助け出を得ることによって戦いに勝利しようというお話でした。今週は5章から主なる神の御臨在を得て人生を変えてもらおうというお話です。民数記5章で主はモーセに仰せになりました。2節以降、イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病にかかっている者、漏出のある者、死体に触れて汚れた者をことごとく宿営の外に出しなさい。男女とも必ず宿営から出しなさい。私がそのただ中に住んでいる宿営を汚してはならない。イスラエルの人々はその通り実行し、彼らを宿営の外へ出したと記されています。五章三節に注目します。天地を作られた主なる神様は、イスラエルの宿営というのはそこに数百万人が生活をしていたわけですけれども、そのただ中に神様ご自身が住まわれていらっしゃるのだから、そこに神のご臨在があるのだから、イスラエルの宿営の中を汚してはならないというふうにおっしゃいました。言い換えれば、神に受け入れられないほど汚れを負ってしまった者は、神の臨在を味わうことができない。神に受け入れられぬほど汚れを負った者は、神の臨在を味わうことができないということです。どういう人が汚れているのか。まず、重い皮膚病にかかっている人です。サラートというふうに新改訳では訳されていますけれども、眉毛が抜けて体の肉が腐るという伝染病にかかっていた方が汚れたものとされました。次に、漏出のあるものですけれども、体から血が出ていてそれが止まらないという、そういう病気を持った方でした。また、死体に触れて身を汚したもの、これが3番目の汚れたものでした。宗教的な理由で宿営の外に出されるように神が命じられました。臨在の宿営からの除外ということがなされましたけれども、隔離ということがなされましたけれども、これは該当するイスラエル人にとっては非常につらい体験であったというふうに伝えられています。神のご臨在は人に清さを要求するということがわかります。ですから、現代的に言うのであれば、神様のご臨在という祝福を手にするためには、救い主イエスに従うということで、汚れを取り去っていただき、神様の祝福に入れてもらうということが必要になってきます。私たちはイエス様を信じてないままでは、自分たち人間の知恵に従って自分中心の生き方をしてしまうわけですけれども、そのままでは神様に喜ばれるものとはなりません。神様のご臨在の宿営の中には、イエス様を信じないままでは入れてもらうことができないのです。人の人生には、一度経験すると逆戻りできないというような転換点、変局点が あるものです。もし高校生で考えるのであれば、先日まで行われていた野球で言うのであれば、甲子園に出た選手と出ていない選手という意味では、出ることによって大きく人生は変わるものです。サッカーであれば、年末年始の全国高校サッカー選手権大会に出られた選手と出られなかった選手とで大きく人生は変わります。もちろん世界大会などで優勝したり、オリンピックで金メダルを取ったりすると、人生はガラリと変わってしまうことでしょう。変わるには変わるんですけども、これらはいずれも周りの評価や対応が変わるという外面的な話に過ぎません。その人が内側から深い成熟を遂げるかどうかというのとは別な話です。教会の中には、もっと深く人を内面から変えてしまうというような出来事があります。それは救い主イエスに出会って、イエスを信じて、イエスの弟子になって、汚れから解放されて神様の御臨在に入れていただくという体験です。神様の御臨在を体験すると、その人は神様によって目を開かれて、悪く汚れた行いを悔い改めさせられて、人をまっすぐに導く神の道を歩みたくなってしまう、そういう経験をすることがあります。内面的に成熟して人生の方向性が大きく変わるという経験をすることがあります。神の臨在にの祝福の中に入れてもらうということをお伝えしたいと、その喜びをお伝えしたいと思いまして、しばらく私自身の人生の遍歴みたいなものをお話しさせていただきます。自分自身の人生を振り返ってみますと、子供の頃からこの日本という国がとても生きづらい場所に思えて、どこかもっといいところがあるんじゃないか、外国に行けばもっと住みやすくて、心通じ合うような仲間に出会えるんじゃないかという期待を持ってさまよっていました。で、生きにくい共同体、生きにくい場所、最初に出会ったのが公立の幼稚園でした。周りの子たちは2年保育ということで、年中から幼稚園に入るわけですけれども、私と多分もう一人ぐらいは3年保育ということで、年少から幼稚園に入りました。でも年少って2人しかいないわけですから、当然たくさん人数のいる年中のクラスに入れられたわけです。で、入ってみたら周りの子のように上手に絵を描くことができない、コミュニケーションもあまり上手にはいかない、で、頑張って頑張ってもこう置いてきぼりということがありました。で、今大人になってこう振り返ると、生まれてまだ何年しか経っていない年中と年少をこう混ぜて同等に、教育が受けられるかというと、そんなことあり得るはずがないわけですから、今になっていれば振り返るのであれば何が起こっていたのかよく分かりますけれども、当時の自分としては3歳児が4歳と一緒にいるんでしょうか、4歳が5歳と一緒にいるんでしょうか、何が悪いのか、何がうまくいかないのか、よくわからない中で最初の1年間を過ごしました。で、当時の幼稚園には残酷な面があって、腕力の強い子が弱い子を支配するというそういう法則がありました。で、そういう中でどうやって生き残っていくかというと、 こうやられたらやり返せっていうのを子供なりに身につけるわけです。こうなんかつねられたらつねり返して、こうなんとか生き残りの道を開いていく。でそういう子供なりの常識をこうなんていうかな、体で身につけて、それで時を過ごしていくわけですけれども、1年経ってみると周りの子たちはみんな上のクラスに進級したのに、自分ともう一人でしょうか、なぜか落第して同じクラスに残留になりました。で、先生に叱られるとか、周りの子とのこうなんかトラブルを起こしてしまうということがある、そんな幼稚園生活を過ごしました。これが初めての、学校生活1年目ということでしたけれども、光幼稚園の純子先生にお聞きしたら、今では年少と年中を混ぜるということは考えられないというふうにおっしゃってましたので、ほっとしました。やらない方がいいと思います。で次に小学校に入ったら、厳しい担任の先生が待ち構えていました。何もかも厳しい、宿題を忘れたり学校のその先生の指示に従えなかったりすると、チョークの粉がついた黒板消しでこう頭を叩かれるっていうのが普通でした。まあ、今で言えばこうパワハラ教師みたいになっちゃうかもしれませんけれども、真っ当な子供を育てるという意味では当時は望ましい指導だ、教育的指導だというふうに思われている節もありました。である時7月頃だったと思いますけれども、育てた朝顔を家に持って帰る日がありました。で、なんと私はクラスの女の子にいじめられて、その鉢を割られてしまったという午後でした。それで、幼稚園で身につけたやられたらやり返せという子どもの常識に立ち返って、帰りの道のり半ば力ずくでその壊したその私の鉢を壊した女の子の、その鉢を私も壊してしまった。まあ、これで、お愛子かなみたいに思って家に帰りました。で自分の鉢が割られてしまったっていうふうに、母に話しましたら、いやあの鉢っていうのはあんまり値段の高いものじゃないから気にしなくていいよというふうに慰められたんですけども、もともと親がとっても大事にしていた鉢だったので、ちょっと拍子抜けでした。で問題は次の日、もう当然ですけれども女の子は担任の先生にこう私の悪行を訴え出ていました。で自分の鉢を割られたからといって、どうして私は仕返しにその子の鉢を壊していいのか、こっぴどく怒られまして、私の罪、悪行だけ責められたような形になってお仕置きを受けました。あ、小学校っていうのはやられたらやり返せという子どもの常識は通用しない場所なんだというふうにそこで学びました。まあ、以上が栃木県での話でした。で、この翌年ぐらいに親が離婚してしまって、で新しい父親、新しい兄弟とともに茨城県に住むというのが始まりました。で茨城県はかなり素朴な、ところで、なんとか脱兵っていうものの言い方を当時はしていました。でそういう方言を素早く学び取って、心優しい友にも恵まれて、少年サッカーにも出会って、収穫多い時を過ごすことができたのですけれども、やはり再婚同士の親、互いに連れ子同士という新しい家庭、なかなかうまくいかず、そもそも母親は騙されて再婚したというところから、1年後に私たちの方で夜逃げをしたんですね。前にも話しましたけど、その逃げた先が静岡県、なんと母が信仰していた創価学会の助けを得て、我々は茨城県からこう静岡県に脱出をしました。で行ってみた静岡県、では思いのほか大変でした。こっちはその夜逃げ組なわけですから、今でいう難民かのような状態でした。 で編入した転校した学校はもう学年は皆さん知恵がついている小学校5年生で、細かなことで学校に行くと何かと上げ足をこう取られてバカにされてこう取りつく島もないようなこともありました。静岡県でこう常識とされていることを私何も知らなくて、言葉もいろいろ違っていました。で、クラス名簿がこう配られるんですけども、父親がいないのが私ともう一人ぐらいで、さらに電話番号がないのはうちだけだったということで、周りから あいつは特殊な家庭にいる子なんだというふうに一目瞭然でした。で静岡県の沼津市というところに行ったんですけども、明治維新の時には江戸に住んでいた幕臣たちが退去してそちらに移り住むという土地柄でしたので、40年ぐらい前でしたけれども、小学生までもプライドが高いという土地柄でした。で細かな部分で関東地方の関東の北部の小学校とはいろんな勝手が違って、非常に難儀な学校生活を送りました。でそういう中で、どっか外国に行ったらこの住みにくい沼津からこう脱出して外国に行ったら、道が開かれるんじゃないかというふうに夢を抱いていました。でお金もない中こうラジオを聞いて英語の勉強なんかをしたんですけども、このラジオがあんまりこう雑音ばっかりでですね、そのラジオの声がよく聞こえないんですね。でボリュームをこう大きくしたら耳まで悪くしながらなってしまったんですけども、それでなんとかラジオで英語を勉強したりして、高校生の時に、カナダのモントリオールという都市の郊外に留学をさせてもらえることになりました。母が後に再婚することになる高田家の資金援助を得てそこに行くことができました。で行ってみるとやっぱりせせこましい日本とはちょっと違うという、こう開放感がありました。国土が広大で自然が豊かで、たくさんの楓の木がそろそろ色づいてきて、綺麗でした。空気も乾燥しているし過ごしやすい。で編入させていただいた現地の高校は素直な子が多くて、まあ、陰湿ないじめもあったんですけれども、例えばイラクから来た子というのは陰湿ないじめにあってましたけども、それが比較的少なかった。でもそこはそのアメリカ映画なんかで見たような高校生活とは随分違うわけです。20年以上後に知ったんですけども、そのアメリカの青春映画っていうのはある意味嘘を描いてるわけですよね。なんか高校生が自由にあれやってこれやってみたいなのは、まあ、映画の中だけでの話、作り話で、各家庭には目に見えない規律があって、特に私がお世話になったお家はですね、フランスから来たご家庭お家だったんですね。それでカナダ人と随分ものの考え方が違うわけです。学校でこういうふうにやっていいんだよっていうふうに言われて見て、で同じことを家の中でやるとそれはダメだっていうふうに言われて、地域社会と家の中とものの考え方とか文化が随分違っていました。それで随分と混乱をしました。当時は政治家になりたいとか外交官になりたいという淡い夢を抱いていたので、フランス流のこの生活の仕方マナーを教えてくださいというふうにお願いしたまでは良かったんですけれども、しかし実際にそのフランス語の指導とか受けると、細かい文法、微妙な文法が全然理解できない、大筋は分かっても細かいところ全然分からない、それとかそのあれがダメだよとか、こうテーブルマナーもそうなんですけども、こういう行動はいけませんとかいろいろ言われるんですけど、なんで悪いのかよく分かんない。例えば1日にこう予定を午前と午後2つ入れたいと、入れるのは普通、日本では別に自由だったんですけども、大事なことは1日1つにしなさいって言ってですね、どっちかを断りなさいみたいにこう言われるんですね。よく理解できなかった部分がたくさん あったわけです。で、1年間過ごさせていただいて、まあ、これ以上ありえないっていうぐらいにたくさんの愛情を受けたにもかかわらず、まあ勝手なことを言えば、ある意味フランス流のカチカチのこう判断基準文化っていうのを十分に消化できないまま退散して帰ってくるような形になりました。で、日本に帰ってきたら学年がこう一つ下がって、また高校2年生をやることになったわけですけども、外国でたくさんのこう影響を受けてしまった自分をそのまま出すと、あの静岡県沼津の雰囲気には全然合わないわけです。それでなんとかこう自分を隠すことで新しい学年のみんなに受け入れてもらいたいというふうに試みました。で、それがすごく大変だったわけです。そのカナダのフランス語圏にこう適応するだけでも新しい言語、新しい家庭大変だったのに、日本に帰ったらこの江戸幕府のこう徳川幕府の幕臣の末裔みたいな触れ込みのプライド高き、沼津の方々にこう順応するっていうのはもっと大変だったわけです。それでこう日本のやり方に合わないことをしたらこう自分を責めるというようなことにして、結果的にとても神経をすり減らすことになりました。で、フランス語漬けだった1年間の影響で今度日本語を取り戻そうとしても読めない漢字がたくさんあって、漢字を書こうと思っても書き順は全部忘れていて、なおかつ高校2年の夏ですから1年半後には大学受験と思ったんですが、高校1年2年までに勉強してたことっていうのはほとんどもう忘れていて、一からやり直すという、非常に厳しい精神的に追いやられた中での再適用ということになりました。で、一浪して大学に入ったので、こういう暗い学生生活っていうのを20歳まで続けることになりました。まあ、今生きているのが不思議なくらい暗い生活を、精神的な負担が重い生活を送っていました。それでそのおとぎの国というか自分が生かされる場、そういうものを外国に求めていても期待に応えてはくれなかったというのを経験しました。しかしそういう中で仕事を続けて、仕事を始めて続けている中で、天地創造の神様っていうのはこう新たな機会を備えてくださっていました。もう20年ぐらい前のことになりますけれども、そこで30歳ぐらいになって初めて韓国との教会に出会う、韓国の教会に出会ったわけです。キリスト教会にはその静岡県の沼津に引っ越した10歳ぐらいの時から、通ってはいたんですけれども、そのちょっと詳しい、細かい話になりますけれども、小学生のうちは子どもの礼拝に出ていたんですけども、ですから幼稚園の先生方とかこう話を教会員の方々が される話を聞いてすごく励まされて、あ、イエス様素晴らしいというふうに思っていたんですけども、中学生になったら大人の礼拝に出なさいということで、もう小学校卒業ですと言われて大人の礼拝に出るようになったんですが、牧師の説教を聞いても何にも分かんなかったわけです。極論するとその中学生になってから20年間毎週のように教会に通ってるのにイエス様が分かるようにならない、聖書が分かるようにならないというのが私自身の信仰生活でした。周りの方々は分かっていらしたようなんですけど、私に関しては全然こう理解が深まらない。で、そういう中にいたんですけれども、30歳の時勤めていた会社を辞めて次に何をしたらいいか全然分からず、もう神様にすがる思いで妻と一緒に何したらいいでしょうって神様に祈って聞いていたところ、その10歳の頃からに通っていた沼津の教会にこう夏にこう行って礼拝に出たら、なぜか私だけこう 神様からの温かい招きのこの導きをいただいたわけです。教会で働くように神様にこう言われたんですよね。でその時の説教はハガイ書かゼカリア書かこう神殿を再建しなさいというそういう説教でした。私はこう日本キリスト教団を再建するようにっていうふうに言われたように受け止めて、あ、じゃあ牧師になるのが僕の人生なのかというふうにそこで思ったわけです。で当時お世話になっていた石川牧師という方ですけれども、韓国のソウルのサラン教会の働きにハマっていらっしゃいまして、翌年彼に連れられて、もう彼はもう80ぐらいだったんですけども、弟子訓練の学びというのに家族で参加してみました。でソウルのサラン教会に奥という玉、玉と書いてですね、奥という先生がいらして、でその先生方の話を聞いてみると、ああ自分が小学生の頃に聞いた説教とそっくりだなというふうに思ったわけです。聞くほどにこう聖書が深く分かるようになる、神様の気持ち、イエス様の人格がこう聞くほどに深く理解できるようになる、そういう経験をしました。で彼らは神様が天地を作られた、本気で信じていました。で受け入れがたい御言葉にも従うという信仰を持っていらっしゃいました。で信じる者全員が救い主イエスの弟子となって、イエス様が教えてくださった全てのことを守ろうというふうに本気で考えていました。あ、これが神様がご臨在なさる教会なのかというふうに感じたわけです。日本という国は自分にとって非常に生きにくい場所であって、幼稚園という最初の学校生活では、自分がこう知らず知らずの間にトラブルメーカーになって、小学校に入ってもそんな感じで、転校した沼津の小学校ではいじめのターゲットになってしまうという生活をしました。そして海外に活路を求めて耳を悪くしてまでこう英語を勉強したりして、外国にも行かせてもらったんですけれども、そこには求めていた青い鳥はいませんでした。ところがどっこい、仕事に敗れて救いを求めて教会の礼拝に出席したら、こう牧師になるようにこう神様からお招きをいただいて、その結果韓国のサラン教会に出会ったわけです。厳しい御言葉もそのまま受け入れるという信仰をそこで学びました。そして縁があって、そのソウルのサラン教会と同じ神学を教えてくださる韓国の高麗神学校というところで2年半学ぶことが許されました。で同級の神学生に愛されながら聖書を学び、祈りを捧げ、イエス様に素直に従うという生き方を学びました。でそこに求めていた自分にとってのこう青い鳥がいたわけです。聖書の御言葉通りに素直にイエス様に従う毎日を歩むときに、そこになぜか不思議な形ですけれども神様の御臨在が現れて、自分の周りがこう神の国のように少しずつ変えられていくというのを経験することができました。ロマ書12章19節には、自分で復讐せずその神の怒りに任せなさいというふうにおすすめが書かれています。その御言葉をもし私小学生の頃に知っていたのであれば、蜂を割って女の子を泣かせて担任の先生に叱られるということもなく、もっと聖書の言葉を知っていたのであれば、自分自身がもっと忍耐強くなって愛情あふれる人間になって、穏やかな人格、愛し合えるそういう人、そういうふうに変えられていたんではないかと思います。その頃私は子供の知恵とか人間の知恵に頼って 自分のことばかり考えて過ごしていましたので、トラブルをたくさん起こしていたのだと思います。しかし、もし私たちがイエス様を信じて聖書の御言葉に日々親しみ、その御言葉をなんとかその一日の生活に適用しよう、実践しようという計画を立ててから一日をスタートするのであれば、そういう態度が、そういう務めが天地創造の神様に喜ばれて、不思議な形で神様は私たちを包んでくださるようになります。自分の周りに神の国の風が吹くというのを経験することができるようになります。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けてイエス様の弟子になって教会のメンバーに加わるときに、不思議な祝福が自分と自分の周りに望む、そういうことを体験できるようになります。どんなに科学が発展し、社会が経済的に発達していく、発展していく、文明文化がどんなに盛んになったとしても、神様の御臨在に触れていただくという祝福は私たち人間の手では作り出すことはできません。天地創造の前からすでに全世界は神様の御手の中にあって、神様のデザイン、設計図に歯向かうような生き方をする者には神様の祝福が乏しいと、そのような構造に世界はできています。これまでの自分勝手な生き方を悔い改めて、2000年前に十字架で自らの命を捧げよみがえらされたイエス様に私たちが進んで従うのであれば、そこには命の道が開かれます。神の臨在を体験し、少しずつ私たちの周りが神の国らしく変えられていくことになります。私自身が生涯をかけて皆様にお伝えできるのはこの程度のメッセージにとどまりますけれども、天地を作られた神様は、人に命を与えられる神様は、さまざまな仕方で一人一人をお導きくださり、教えてくださいます。それぞれが納得できる説明というか、こう導き、教えを神様ご自身が、私たちがこう御言葉に向き合うときに神様ご自身がしてくださり、私たちはこう悟りを開くことができるようになります。本日は民数記5章から、主なる神の御臨在を得て人生を変えてもらおうというお話でした。神様の御臨在の祝福は私たちの手の届く範囲内にあります。これまでの生き方を悔い改めてイエス様に立ち返ることで、ぜひそれを自分のものにしていただければと願います。祈ります。天地を作られたイエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。生まれながらにして罪深い私たちを命の道に招いてくださっていることを感謝します。祝福の道、命の道、あなたの御臨在は私たちの目の前に置かれています。救い主であるイエス様を通して、それを私たちにあなたが与えてくださる、その祝福に感謝します。イエス様を心の主、自理性の主と心に迎えて、あなたに付き従いたいと願います。どうぞ私たち一人一人の心の目を開いて、イエス様がよく見えるように、はっきり見えるように助けてください。私たちが聖書の御言葉に向き合うときに、私たち一人一人に語りかけてください。私たちにイエス様の招きに応ずる勇気を与えてください。そしてそれに招きに応ずる一人一人に、あなたの御臨在、あなたが私たちの人格を作り変えてくださって、私たちの周りに神の国を広げてくださるという祝福を 惜しみなく与えてください。尊き主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。